話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。4月20日土曜日です。今回はアロマセラピストの経験は今の自分の話し方または講師活動などにどのような影響を与えているかというテーマで話していきます。今私は話し方講師として活動しています。もともと放送局でアナウンサーをしていたので、この番組を聞いてくださっている方の多くが私のことを元アナウンサーの話し方講師と思ってくださっているかと思っております。ただ実はアナウンサーとして活動した後、アロマセラピストの資格を取ってセラピストとしてホテルのスパやリラクゼーションサロンなどで働いていたこともありました。今話し方講師として活動する中で、アナウンサーとしての経験だけではなく、セラピスト時代の経験の多くが講師活動に、または司会やナレーションのお仕事にも生かされているなって思っております。そこで今日は、じゃあセラピストの経験が今の自分の活動、今の話し方にどのような影響を与えているかを話していきます。今日このテーマで話すことを決めて、具体的に何を話そうかなと考えていたんですが、その時に、あ、やっぱり経験のすべてが自分の糧になっていくんだって感じました。そして経験したことは何をやってきたかと同時に、そのやってきたことを今とこれからの自分にどう生かしていけるかという視点で考えると、いろんな道が開けていくんだなとも感じました。そして今日の内容は、何かジャンルの全く違う転職を経験したことがある方に共感してもらえる部分があったら嬉しいです。ぜひ最後までお付き合いください。それでは本題のスタートです。アロマセラピストとしての経験が今の自分の話し方にどのような影響を与えているか、これは大きく一言で言うならば、安心感を与える話し方、これをセラピストとして活動していた時に、いろんな体験から学び実践していきました。そのことが今の自分自身の話し方、または話し方講師としての活動、そしてその他の仕事にも良い影響を与えているなと思っております。じゃあセラピストだった時に、どんな話し方、聞き方、コミュニケーションを心がけてきたかについて話していきます。3つあります。1つ目が、もう第一声で挨拶をする時に相手に安心感を与える話し方、これを心がけてきました。アロマセラピストは体の施術を提供するお仕事ですが、もうご挨拶をするとき、お客様と初めてお会いして、本日はスパにお越しくださってありがとうございます、施術をいたします高山と申します、というこの一言を言うところから、もうリラクゼーションは始まっていると思っていました。施術が始まってからではなくて、もう初めてお客様にお会いしてご挨拶をするときから、その瞬間からリラックスして安心してもらえること、ここを心がけてきました。次、二つ目は、お客様がリラックスしていろんなことを話してくださるような聞き方、ここもかなり意識していました。アロマセラピストって施術を提供すると同時にお話を聞く機会がたくさんあるお仕事です。例えば施術の前に少しお話を伺います。まず今日お客様が特に体のどの部分が疲れているかですとか、あとはアロマなのでどういった香りが好きかっていうお話を伺います。で、そこでもし話しづらい雰囲気をセラピストが作ってしまったら、お客さんが言いたいことが言えなくなる。で、言いたいことが言えなくなって、体のどこが疲れているとか、どういう香りが好きとか、施術後どういう状態になっていたいとか、そういったことを丁寧に聞くことができないまま施術に入ってしまうと、お客様が求める施術を提供できないかもしれないです。だから安心して思っていることを話してもらえるような聞き方が欠かせないなと思っておりました。これが二つ目です。そして三つ目は、お客様が求めるものを把握する観察力です。例えば施術中に施術を受けている方がで、こう、咳払いをするとします。 で、咳払いが持つメッセージっていうのはいろいろありますけれども、一つはもしかしたら喉が乾燥しているかもしれない。となると、こちらができることとしては、お水をお持ちして水分を取っていただくことです。そういうふうに、お客様が言葉にしない部分、非言語のメッセージも、なるべく耳を傾けてしっかりと観察をして、で、言葉にされない部分から見えてくるニーズにも応えたいと思っていました。お話を伺っているときに、例えば、一瞬だけ眉間にシワが寄ったなって気づいたら、あ、もしかしたら今の私の説明が分かりにくかったかもしれないなって思って、もう少しこう噛み砕いて、なるべく分かりやすく伝えるようにするですとか、この声にならない、言葉にならない部分をいかにキャッチできるか、ここが本当に大切だなと思って、とにかくよく観察していました。この三つ、第一声、ご挨拶をするときに、もうその瞬間に安心してリラックスしていただけるような話し方。そして、お客様がこう、どんどんお話をしたくなるような、安心していろんなことを話せるような聞き方。で、最後に求めるものを把握できる観察力。この三つがセラピストの仕事にはものすごく求められていると思っていました。もちろんメインは施術をすることなんですが、施術だけではなくて、セラピストの声のトーン、話すスピード、声の大きさ、あとは表情、そして目線、お話を聞く時の相槌、リアクション、そしてお声掛けをするため、お客様にとって的確なお声掛けをするための観察力。それから歩く時の音とか、物を置いたり動かしたりする時の音、もうそういったその時間空間の全てがリラクゼーションにつながっていくんだって思っていました。そしてどのように安心感を与えるような話し方、聞き方、そして観察力を学んでいったかというと、まず自分自身がお客様に接する中で、こうしたらいいかなって思ってやっていったっていうのも一つありますし、もう一つは先輩や上司がたくさんのことを教えてくださったというのもあります。いろんな背中を見せてくださった先輩がいて、そこからも学ぶことができました。で、今日は具体的に自分自身がどんな話し方を心がけていたかという話をしましたが、例えば、じゃあ安心感を与える話し方、聞き方ってどういうものか、観察力はどうやって鍛えていけるのかについては、またどこかのタイミングで番組で一つのテーマとしてお話をしていこうかなと思っております。最後に、アナウンサーとして活動して、自分の意思でセラピストになって、そこからまた声の仕事に戻った時に、正直、すごく回り道したなって思ったこともありました。私がセラピストとして活動している間も、アナウンサーとしての活動をずっと続けていった人たちは、どんどん活動の幅を広げていることが手に取るように分かったからです。あ、ずっと声の仕事を続けていれば、今、もっと違う道が開けていたかもな、なんてないものねだりをしてしまいました。でも、時間が経って話し方講師になって、今思うのは、実はアロマセラピストの経験がものすごく今の講師活動に、または自分自身の司会だったりナレーションだったりといった仕事に、そして講師として伝えられることに、本当に生きてるんです。だから経験って、一見、今の自分に関係ないと思うようなことでも、考えてみると、関係あることがたくさん出てくるなって思っております。今回は、セラピストとしての経験が、今の自分に、今の自分の話し方に、どのような影響を与えているか、というテーマでお話ししました。エンディングです。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。お相手は高山ゆかりでした。また明日。